小木寿司グレート
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました。
いや無理ですって。もう
何が
いやお、これやっぱ朝7時の録音無理ですって、小木さん。大丈夫。いや、聞いてる人が今一番わかってると思いますけど。
いや、わかんねえ。ツッコミが早いよ、お前。わかんねえよ。一発目では。
早かったですか？
早すぎるよ。もうちょっと泳がせないと。
欲しがりすぎましたかね。いやー、いつもの。
もうちょっと泳がせないと、わかんないよ。
わかんないですか？いや、いつも尺がね。はいはいはい。そうですね、ということで始まりました。
はい、だからあれやね、今日はいつもより早く始まるし、いつもより早く終わる。
あの録音の長さ自体もっていうことでね。ということで、まあ先ほど言った通りね、ただいま朝の7時から、
お届けはしてないんだけどね。
お届けはしてないけど録音してるということなんで。
眠いわ、違うんだわ。
実験的ですね、今回。はい。
なんて言うんだろうな、いけそうだったんだよね。
なるほど。
まあ、ちょっと遅刻してるんですよ、だからね、今日。
まあ。
徳間さんの電話で起きてるんですけど。
まあ、つってもまあ3、4分なんで。だからもう、本当に起きた状態のまま今喋ってますよね。
そう。だから二度寝なんだよね。二度寝っていうのと、プラスね、昨日。
はい。
寝たのよ、早く。
あ、昨日は比較的早く寝て。
そう、お酒も飲まずに、ね。
ああ、まあ別に録音備えてっていうわけじゃないけど。
いや、備えてだよ、ね。
あ、備えて。
で、
早く寝た。
そしたら3時ぐらいに起きちゃって。
ああ、ありますね。
ほんで3時起きたもんで、寝れんくなっちゃって。
はい。
そっからビール2本飲んじゃったんだ
よ。で、今に至ると。
だから多少お酒も残ってる。
ああ、そうですか。
まあ。そうだね。ちょっと悔しいなぁ。徳松に起こされたの悔しいな
ぁ。まあ、寝起き。まあ、けど僕も、そう言われると結構いつも寝起きで録音してるかもしれないですね。
なんだ、じゃあ。あれは普通の時間だもんね。
あれ普通の時間ですけど。
まあそう言われやそうだよね。
だから、ね、そういえばバレてはなかったなと思いましたけど、やっぱり本当の朝って、本当の朝って感じがしますね、今は。
だから、パーって飛び起きていたから奥さんに何があったのって言われた。大丈夫って言って、今ね、パーって。
そうですね。朝の7時何があるのってことですからね。まあ、ちょっと、録音、トクマスとポッドキャストとは言いづらいでしょうけど。
はい、ね。
まあ、けどこれも、やっぱり、何でも、なんて言うんでしょうね。チャレンジってすることは大切ですからね。
そんなやってみんとわからんから、ね。
やってみないとわからない。
もうやられないよ。
ようやく僕、ベストの時間見つけたと思ったんですけれど。
あんまりの元気やもんね。
元気で、申し訳ないです。まあ、
これ、お酒残ってなくてもきついんじゃないか。あと、いろいろ考えたら、今日、ちょっと祝日なんですよね。
全部、時間を奪っちゃいけない日にやってるって感じですね。
いや、だから今日祝日だからいいけど、これ祝日じゃなかったらみんなバタバタしてんだよ。学校行くとかさ、
あ、
保育園の準備とかさ、ね、奥さんがね、
そんな中で、
いや、ね、やっぱまったりとポッドキャストはできないよ、徳間さん。さすがに、
そうですね、
今日までにしよう。
みんなが
7時は、
一旦7時は やめましょう。はい、
ちょっとまた相談しよう、時間は。
わかりました。ということで、まあ今週もね、始まりましたけれど、
始まりましたね。
ちょっと今週の。ちょっとその、まあ、いつもね、皆様の、X からのツイートで報告させていただいてるんですが、
うん、
ちょっと変則的にですね、
うん、
ちょっと僕から日常報告がありまして。
え、そんなの俺見てねえ。
いや、ちゃんと言いましたけど、いや、今日は言ってないですけれど。
ツイートした？
あ、ツイートじゃないんです。実は 音声で今こうやってね皆様にお届けしてますが、
なんかまあいよいよ実は AI だった
と。いやいや、なんで AI だったことを AI が告白するんですか、なんか。騙しきりゃいいじゃない、それだったら。
まだ話しちゃダメって言ったよね。だから不具合があったっていうだけだって、ね。
なんで小木さんもう知ってるんですか、なんかもうその。
不具合は。
アメリカ大統領みたいな立ち位置じゃないですか。実は
ほとんど不具合じゃねえよ、もう AI だった
としたら。だから違うんですよ。実は AI だったの告白じゃなくて、音声で届けしてるんですけれど、また別のちょっと音声で日常報告を取ってきたので、
本当。
ちょっと数分の報告なんですが、ちょっとこちらを聞いていただきたいなと思いまして。
はい。
ということで、日常報告どうぞ。
なんでお前の思い出に
両手
を進めて、いやいや思い
出、両手、はい、あ、じゃあ直感と勘が高くて頭の回転が速いところと、もともと段取りと情報収集好きなタイプなんですが、
は
あ、心がすぐブレるので、
はい、
自分がこうと決まってるからこっちとか、
はい、
こっちコロ心がぶらつきやすいところが好きなところと、もともと気分屋なので、
はい、
気分で何でもやろうっていうところが出るタイプです、
はい、
OK じゃなくて、
ではどうぞ。
ネガ適当なので、
ネガ適当、
どっかなんとかなるやというところが出るのと、
はい、
でその場合には急にネガティブになるので、勝手にマイナスに考えたら急に真面目に考えすぎる、適当なくせに急に真面目に考えすぎるところが出るタイプです、
はい、
そもそも人に苦労が全く伝わらないので、努力とか積み重ねると大変なことあっても
自分の中
で偉いと思われるとか、やっとしてると思われやすいので、いや、いろいろやってんだけどなーって、なかなか評価されないというところと、昨年くらいが今いろんなこと、2022年の年末、23年もいろいろやめようかなとか、他のことやろうかなというところが強いんですが、
はい、
今度が終わったので、来年の誕生日これで一気に上がってくるんで、
マジっすか、
もうこれ以上下がることないんで、
まあ、当然のことですけど、当たるんですね、やっぱり。
で、心が庶民なので、みんな長くする分うまいんですが、はい、偉そうな人、権力者嫌いなので、
はい、
みんな長くすればいいんじゃという部分が強いと思います。
はい、
口が悪いんで、口と長くなりやすいんで、すぐ文句言うんで、言葉だけ気をつけて、
いや、もう、それはあれですよ、僕のポッドキャストを数回聞いてくれたデータから取ったんじゃなくて、出てます。
こっちが右腰膝、こっちが弱いので右が弱いのと、気管のど周り弱いので、鼻炎のど口内炎、男性ですか、肌が弱いところと、
はい、
恋は明るい子、もともとデブは嫌いなんですが、ダサい女は嫌いなのと、ネガスティブなのとすぐエッチしたがるのと、前の女とすぐ比べる人と、舐めるのめちゃくちゃうまいタイプです。ただ持続力ないんですぐ終わっちゃうんで、もちろん頑張ってくれ。
それで生年月日から出ました、手相と今のデータ
出る、
出るんですね。いやー、なるほど、これは体感しないとダメですね。いやー、ありがとうございます。もう全部なんかその占いというよりなんか
違う、
僕の日常を振り返ったみたいな。
中継だからうまい。
いや
うまい
よね。いやいやいや、
うまい。独特のテンポの声がいいです。
わあ、いやけどこれ。
二人がめちゃくちゃいい。声。
本当です。いや本当です。だって全然違う。そうですね。いや、これこうやってもらっちゃうとね、なんかまたなんか欲は出ちゃいますね。
公認でつけるって。喋る仕事って成功するんです
よ。いやいやいや、
商売系もあるし、損得考えた値がちょっとせこいから、目先の細かいお金だけあればいいんだなって。だから大きく狙えば、大きく狙った方
がいい。大きく狙った方がいい。
狙わない、
狙わないんですけど、まあその狙ってそれが好転する可能性もあるってことですね。うわー、ちょっとこれはいろいろ、
これやばい、
これやばい、いや本当にまさに今飯田さんの占いが一番僕にとって日常報告だったみたいな。本当にそのままです。しかもなんか時期とかもやっぱりちゃんと、で昨日も話してたんですけれど、僕今コンビニでアルバイトしてるので、ちょうど一昨日飯田さんの
本のセットがセブンイレブンなので、ああ、そうなんだ。まあ、毎年、まあ、去年ももちろん設置しましたし、で設置した次の日に明日ちょっと会うからよかったら来るみたいな話だったので、なんかまあちょっと軽く運命めいたもん。うわ、嬉しいっすよ本当に。
言葉のセンスがあるから言葉選びうまいっすね、2人とも言葉選びがあったらうまいっすね。ああ、もっと評価されていいんだ。
ちょっともう一回言ってもらっていいですか。もうちょっと評価されてももうちょっと評価されてもいい。はい、ありがとうございます。いやー、けどまあまあ、けどやっぱり単純に再会できたのが嬉しいですね、やっぱり。はい、
ファッションでデザインの仕事を見てるんですよ。グッドとか名古屋でボーボーパイグッドとか
デザインとかの手順とか、いや、挑戦は大切だなと思います。だから
以上、日常報告会でした。
ありがとうございます。
あ、これね。
あ、これで、こちらの日常報告でございます。はい、
なるほど。
いやー、まあこれはだいぶね、非日常に部類すると思うんですけれど、
まあね。
けどなんか僕やっぱり小木さんのおかげでだいぶ本当に日常をつかめてきたなって感じしますね。
本当ですか。まあでもちょっと今、はい、僕はなんか流していいとは聞いてたけど。
あ、はい。
確かにね。
うん。
一旦ちょっと G オフィスっていう事務所があるからそこに連絡してもらったら徳間さん多大な請求を受けるかもしれないけど。
これは、そんなにリスクは背負いたくないです。
これは感知してないから、ね。いやいやいや、勝手に流した
っていう。ここから僕の責任なんですか？いや、流していいよって絶対言ったんで。
でもそれはだって録音してないでしょ。
いやいやいや、ああ、それ、いや、なんなんですか？もう証拠みたいになってるじゃないですか。いやいや、違います。まあ、まあそこは信じましょう。まあ、で、意外にこれやっぱ嬉しいのは、うん、ゲッターズ飯田さんも、
うん、
まあ、全部じゃないけど、結構聞いてるという話も聞いたんで、うん、名古屋でこっそりも。
結構聞いてくれてましたよね。
ってことは、まあ、この回もそうですね、どうせ聞いてないからでは済まないかもしれないですけれど、
うん、
まあ、ひょっとしたら聞いてくださるかもしれない。
かもしれない、
ね。なおさらだから僕はその、やっぱりこの、飯田さんに占ってもらえたという喜びを、うん、やっぱり全身でアピールしていきたい。
もう公認ですから。
公認ですから。
徳間さん、トークの才能あるって言われてますから。喋りで食ってけるって言われてますから。
喋りで食ってけるって言われたんで、もうシンプルに自慢としてこれはちょっと。
どん底からもう下はねえって言われてます。
もうこれ以上
もうやる気しかない。
やる気もういいことしか言ってくれなかった。
俺はもう朝からやりたがりました。
それは僕も信じますよ。それ
朝7時から。叩き起こしてでも喋りたかったはずですよ。いやいや別に。むしろ我慢してたんじゃないかっていう。ごめんね、5分もちょっと寝坊しちゃって。ごめんね。
いや、大丈夫です。5分の間、もう一回その飯田さんのコメント聞き返してた。もう一回、はい。もう一回もうちょっと評価されてもいいっていう。
あ、もうこするだけこすってください、本当にね。
まあ、まあ、こんな感じで、まあね。
そうそうそう、ありがたいよね。でも本当にね。
本当に、その説はね、ありがとうございます。
まあでもね、逆に言うと、まあ俺も占ってもらった
んで。そうですよね、小木さんも占ってもらいました、ね。
そうそうそう。だからね、もちろんいいとこもあれば悪いとこも教えてくれるのが、ね、あの人のいいとこですから。だから悪いとこも聞かなかんで、徳間さん、やっぱ。
悪
いいとこばっかり聞いて、悪いことないじゃない。
ああ、そう、言ってましたよね。ね、
そういう性格や、みたいなね。
本当ですね、なんか。
むしろそっちを大事にする。
本当ですね。
なんて言われたっけ、最初。
いや、いや、だから。
インパクトが強いもんね、どん底からの解放が。
そうです、そうです。
どん底から上がってきますっていう
のが。そこ褒められたところが嬉しすぎて、前半のなんかも。
前半結構言ってたよ、なんか。
まあ、ネガ適当なのに、なんか、急に真面目になんかいろいろ思い詰めるところがある
とか。ああ、そうそうそうそう、そう。とかな。
全部ね、当たってるんですよね。
むしろそっちを大事にせなあかんで。
そうですね。いや、だから僕はそういう意味で、さっきも言った、なんかその、
うん、
本当に、こう、翻弄されないように、
うん、
この飯田さんに占ってもらえた1日も365日の中の1日でしかないっていう、それは嬉しかったですけどね、うん、貴重な時間でしたけれど、なんかそういう捉え方がなんか僕できるようになった気がします。なんかもうすぐこの後 TW さんの日常に移れる気がします。なんか
お、
どういや、どういう意味なんですかそれ僕は何を言ってるんですか。
いや、もう受け入れだって朝だからかな。
やっぱすみません、やっぱスペシャルな一日でした。ちょっとすみません、やっぱりちょっと特別でした。まあまあまあ、まあ、
そういう形で、まあね、そうね、
いや結構やっぱりひょっとしたら名古屋こそ聞いてる人の中でもブラーってもらいたいって思ってた人とかやっぱりいると思いますよ、う
ん、まあそりゃそうだよね。
なんかすごい、なんか東京の新宿で並んでる映像
を、まあ、見た、うんすごいよね。
すっごいこぼれ玉みたい、ごっちゃんゴールみたいな感じで占ってもらったんで。
運がいいよね。
運がいいです。まあまあ、これも、うん、まあね、小木さんのおかげですけれど。はい。
だから、全部あれなんだよ。そういう、なんか、運なんだよ。
そうですね。
そうそうそう。
で、つながってる感じもしますしね。
そう。でもなんか、朝だから言うけどさ、はい、朝とお酒も残ってるって言うけどさ。
ちょっと、飲んでる時みたいな感じになっちゃいましたね。
運と縁なんだよ、大体。大体おおよそ。
ほとんどのことが運と縁でできてると。
うん、そうだけど、それはやっぱね、はい、掴み取ってくもんなんだよ。一歩一歩着実にね。
あの昼より朝の方が暑いっていうのちょっと僕が逆に今なんかこうトーンが合わなかったですけど。
じゃあ行きましょう。
行きましょう。
はい、みんなの日常報告会。はい、ハッシュタグ、だからこそハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
はい。ちょっと、いつもの一行が抜けたので、やっぱり。
何か、僕も結局何が抜けてるかわからないですけれど、うん、何かが抜けてると思います。まあそこは、もう皆様、朝7時からですから。
今日はね、はい、ちょっと許してもらいました。
許してくださいということで。じゃあ、まあだから本当に、まあ、これでね、うん、皆様の日常をまた、いただくという感じですが、
うんうん、これがいいんですよ。これもね。これもいいし、本当にね。
あれもいいということで。
行きましょうか、じゃあ。
どこからよろしいでしょうか。
いいでしょ
う。YNG さんの日常報告です。
はい。
今夜は食事当番、サラダうどんを作るよ。
おめでとうございます。
サラダうどん。僕このメニュー初めて知ったの多分デニーズかなんかだったと思うんですけどね。
え、
デニーズだった、ガストだったのかな。
俺はガストだよ。
あ、ガストですよね、
うんうん、
なんかすごい感動した思い出があるんですよね。
いや、うまかったよね。
なんかおしゃれさも感じたし、なんか
感じた
なんかちょっとこうグレープフルーツを初めて知った時の感覚が似てましたね、うん、サラダ
グレープフルーツ
を。ちょっと僕またサバ呼びましたかね。キウイとか。まあ、マンゴーでもいいです。マンゴーはけどそんな大人になってからだったんでね。なんか、あるじゃないですか。プッチンプリンじゃない、カスタードの方のプリンを知った時の感動に似てますね。
はい、そうね。
それ
ぐらい、まあ、おしゃれなもん、
ね。なんか、すごいうどんに出会ったぞっていうのは、すごい。だから、一時期、なんか、サラダうどんばっか食べてた思い出が。
いや、わかる。俺も、これと山盛りポテトフライな。
喋る気満々ですね。そのおガスト
だけど、そう、山盛りじゃね、だんだんなくなってったからね。
だんだん山盛りじゃなくなってきました
よ、ね。ほんと山盛りだったよね、昔。
うまく空間を作った積み方とかし始めましたよね。
ねえ。すごかったよな。あの頃の山盛りポテトをみんなに見せたい。
本当に山盛りでしたよね、なんか。
いや昔さ、はいはい、中学の時に、なんか、ユーテックプラザっていう、なんか、ビルがあったんだけど、
はい、
で、そこ、なんか、いろんな、まあ、要はさ、 なんて言うんだろう、いろんなもんが売ってる、なんか雑貨屋さんじゃねえな。だからなんて言うんだろう。
イオンみたいなこととはちょっと違う。
あ、まあ、でも近い近い近い、ね。当時のね。
はい、はい、ホームセンターでもないし、ちょっとおしゃれな。
ああ、そう、ホームセンターに近いのかな、今で言う。
なるほど。
要はスーパーがないから。
はいはい、食品が。
うん、がなくて、その日用のとこがあって、はいはい、で、そこの、なんか、上の方に行くとさ、
はい。
そういう、なんていうの、軽食が取れるところが。
フードコートみたいなところですね。
そう、そこのポテトがさ、ものすごい量だったのよ、安くて。500円もしないんじゃないかな。
それはもう大盛りポテトというネーミングすらない時代の話ですか。
それを、その僕の盟友のね、徳山さんといつも言ってた。はい、
その時は一緒にポテト食って遊んでたんですか。
ポテト食ってた。中学生時代。
なんか今会う時もなんかポテト食ってそうですけどね。
おう、あのユーテクノってよく喋るもん、今でも。
あ、そうですか。なるほど。まあ、サラダうどんの話ですけれど。
ああ、すみません。
はいはい。
でもまあね、そういう。ガストと言えば。衝撃ってすごいですね。
衝撃っていうのがあったんでね。多分、だから、YNG さんもその衝撃を引きずってんじゃないかなと。
確かに。
勝手に思っております。はい。じゃあ。
続いていきましょうかね。
はい。
じゃあ、TW2020 さんからいただきました。
はい。
本日のお昼ご飯はこちら。エビプリプリチャーハン。サンセットブルーのチャーハン美味しいんです。いやいや、それにしてもエビでかすぎでしょう。しかもゴロゴロ入ってます。
おめでとうございます
。
なんか食リポみたいのも入るようになりましたね。なんか
そうね。
ちょっとなんかコメントになんか欲が出てきた感じ。ちょっとライター感が出てきたんですけど。
出てきたね。
あ、そうですか。
まあこれはもう腕が上がった。
腕が上がったと、はい、捉えましょう。うん、ああ。
これやっぱなんかそのあれだね、お店。
サンセット、
ね。やっぱ、エビチャーハンじゃダメなんだね。プリプリとか入れたがるんだね。
そうですね。なんか、まあよくね、あるあるですけど、なんかそのお店が命名した通りのメニュー行ったのになんか、あ、チャーハンですね、みたいな感じで返される時ありますよね。
あるある。あ、なんだろうな、あれなんだよ、ね、泳がしといて。
あれ、失礼ですよね、ちょっと。
あれ、釣りだよ、釣り。俺、引っかかってんじゃないか。
あ、そうなんですか。
うん。
ああ、なるほどね。な
んかこういう、ね、TW さんの日常にって、徳正さっき言ってたけど。こういうこと？
こういうことですね。なんか、その、まあ、いや、ごめんなさい。さっきは、だから、ちょっとその、特別なっていうことから、まあ、TW さんのいつも通りの日常っていうニュアンスでね、言わせてもらったんですけれど。
うん。
まあ、だからもう TW さんにとってもうライブハウス行ってることってもう日常、
あ、確かに確かに。
普通ですからね。TW さんが撮ったら。
ああ、そういうことか。だから言いだと、
はい。
徳間さんが会うのが、
まあ、
もう日常だっていうことが言いたかったってことね。
そうです。もうそこ
は。ああ、そういうことか。こっち占いは、外れるんちゃう？
喋りで食ってけなさそうですね。どうやら。
ちょっとまあ、飯田さんに、恥かかしちゃダメだよ、言いたくない。
先輩の占い外しちゃうかもしれないです。
そう。
まあまあまあ。なるほど。
はい。
ということで、じゃあ、続いて、ちょっと食べ物系が続いちゃいますが、プスちゃんさんの日常報告です。
はい。
秋になってきたなと思ってたのに、暑くても美味しいゴーヤグラタン。熱々夏グラタン。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もう、プスちゃんさんもなんかキャッチコピーとかつけてくれる。あっつあつ、夏グラタンつって、CM みたいです。
CM みたい、ね。
CM みたい。いやけど、ここがゴーヤっていうあたりがまたちょっとさすがプスちゃんさんだなっていう感じしますね。おしゃれ、
ね、
おしゃれですね。なんか、グラタンってうまいですよね。
グラタンにゴーヤ入れないか、確かに。
まあ、そうですね。けどなんか、まろやかに食べれそうですね。グラタンだったらゴーヤも。ちょっと
苦い。ゴーヤはまろやかに食べちゃダメでしょ。
いやいや、まあ、だから苦味があるんです
よ。苦味が売りなんだから。
いやいやいやいや、けど、それをちょっとこう、なんか中和してくれるというか。はいはい。いや、とにかく喋りで食ってきたいんで、僕。開始で。この開始で。
いいな。いいな。
いやいやいやいや。
まあでもこれが、やっぱり、訓練ですからね。はいはい、いや、
そうですね、お互い。言葉選びが上手だ、二人ともって言われてた。
俺も全然出てこないから、さっきから。
意識して。全然。だガッチガチ。フォーム崩しちゃってるかもしれないですけど。
まあ、そうだね。
いやけど、
まね、
グラタンって本当に僕なんか、本当ちっちゃい時から、特別好きなんですよね、うん、グラタン。
もうあれだよな、サイゼリアの。
あ、僕は、あれです。本当にちっちゃい時、もう本当に、5歳とかそれぐらいの時だと思うんですけど、誕生日の日にだけ近く、うん、僕の家の近くに当時ロイヤルホストがあったんですよ。
お前ロイヤルホスト行ってたの？
はい、誕生日、本当に誕生日の時だけです。
すごいじゃん。
いやけど、本当に近所だったんで。
おー、わかるわかる。ロイヤルホストって、いや、ちょっと高級ファミリーレストランだよね。
そら、もう高級で、ね、で、絶対そこ行くと、グラタンを頼んでたんですね。
うん。
うん、だからその時のやっぱり多分思い出だと思います。なんか大人になってもずっとグラタンが好きですね。
ああ、いつもグラタンが見ててくれたんだね、徳松さんの成長をね。
いや、そうですね。
もう今。そのごとに。
はい。みんな高校の時の僕のグラタンも見てくれてたしっていう。
だからもうどんだけゴーヤ入れてもまろやかなっちゃうんだ、徳松さん。そうなっちゃうよね、思い出が積もったもん。
いや、それはな、実はなると思いますよ。いや、そんな別に、ゴーヤの苦味引き立てさせるためにグラタン入れないでしょ。
まあ確かに。
多分消したいんだと思います。ゴーヤの苦味を、プスちゃん的には多分。わかんないですけどね。
本当、うん、そうだね。いやいや、ちょっといい話聞いた。ちょっと感動しちゃう。
あ
俺からも毎年グラタンにしようよ、誕生日。生まれ変わったんだから、お前も。
そうですね。
今日から生まれ変わったんだからさ。
あれか。で、最初にグラタン食べて。
そうそうそう。ね、
何も変わらない、また日常が始まるじゃないですか、そこで。
行きましょうか。はい、お前あれだぞ。まあ、俺の日常報告飛ばしたからな。
僕2連続で行きました？
行った行った。やっぱ、浮かれてると思う。
浮かれてますね。
浮かれてると思う。
マジっすか？
本当に。
ええー。
うん。
はいはい、
まあ、行きましょう。安倍ゆりかさんからいただきました。ついになくした、ブルートゥースイヤホン。1年頑張ったね。おめでとうございます。
おめでとうございます。あー。先週もなんか話題に出ましたよね、ブルートゥースイヤホン。
いや、俺だからブルートゥースイヤホン持ってないから。
そうそうそうね。
そうそうそう。でもこれよく聞くよ。
いやー、あんなもんなくすためのような物体ですよ。本当に。
それなんでなくすの？
なんなんでしょうね。
しまえばいいじゃん。しまえば。
ああ、まあけどその耳からポロッと落ちたりもしますしね。
耳からポロッと落ちる。ちょっと待って。耳からポロッと落ちて気づかない。
これメーカー。いやいや、いや、気づきますよ。気づくんですけれど、おうおうおう、いや、僕は運よく、もう多分。
いや、俺は知らないから。
そうですよね。
持ったことないし、つけたこともないから、教えてほしいんだ、はい。
だから僕、ちょっとその、安倍さんのね、安倍ゆりかさんの1年っていうのに、ちょっと、いや、短いなって突っ込もうと思ったんですけど、
うんうんうん、
確かに僕ももう、2、3年多分、2年ぐらいですかね、使い始めて、
うん。
なくしてないですけれど、
うん、
まあ、なくして見つかったりとかがあったので、まあ、結果なくしてないんですけれど、
うん、
本当にあの、Bluetooth イヤホンって、いつなくしてもおかしくない感じが常にあるんですよ。
あんなそれはだってみんな言うてるから多分そう
なんあんなに不安な装着物ないですよ。なんだ
ろう、ね、そうだよね。だから、あれかな、やっぱ穴の中にだけ入れてるからかな。
まあ、止めてないんでね。
止めてないよね。
だから僕、だから昨日、ちょうど昨日も、
うん、
誰かの Bluetooth イヤホン拾いましたし。で、それは気づいたんで、あ、だからひょっとしてですけれど、 片方だけ取れた場合って片方から音が出てるから、あ、気づかないとかあるのかな。そんなことはないですよ、
ね。いや、だからそういうのもあると
。あるかもしれないですよね。その、
聞いた気になってるとかさ、
その男の子は、なんか一個だけ落として、
うん、
僕が拾って、はいっつって、あーってなったんですよ。だから、なんかもうちょっと、例えばアイデアとして、Bluetooth イヤホンと Bluetooth イヤホンを紐でつなげるとか、そういうアイ
デア。いや、もうだからそうなったらもういいや。もう、はい、いらないもんね、ワイヤー。もう、だったらもう、ウォークマンみたいな形でいいもんね。
それが
線いいもんね。
僕らの知ってるイヤホンですね、それ。
になるもんね。
だから。
なんかあるじゃん、なんかもう一個なんか、なんちゅうの、耳の上に、なんか、くっつけるやつあるもんね。
まあ、あれぐらいがちょうどいいのかもしんないですけど。
でも、あれだとだから主張しすぎってこと？
いや、やっぱり単純に装着感が、だったら、そのもう、
もういらない
だったらもうその2個つなげちゃおうよみたいになっちゃうんじゃないですか。あそこまで耳を覆いかぶさっちゃったりするぐらいならっていう。
ああ、いやだからもう結局そうなってくると最後埋め込みになってくるよね、やっぱり。
そういや、本当に。
そこはね、怖いけど。
そうなんですよ。で、なんかちょっと、なんかちょっとまあ、イヤホン出てこないみたいな時期も経由して、うん、はい、うん。もう、いずれ、そうですね、埋め込んじゃうってことですね。
埋め込ん、チップかなんかで入れて、で、操作されるっていう、だからトランスヒューマニズムに、世の中移行していくんで。
なくしたくないのならっていうことですよね。
そういうことだよね。
まあ、けど、あれはね、あれはなくしますね。だこれは、安倍ゆりかさん、おっちょこちょいとかの範疇ではないと思います。しょうがないと思います。
しょうがないな。
説明書に多分書いてあると思います、多分。
やっぱポロポロこぼれるのかな。
僕は結構こぼれますね、ポロポロ。で、なんかその先にたまたま排水口みたいなとこがあった時に、たまたま落ちてないだけで、
うん、
何度もその時、もう落ちた瞬間にそのイメージがよぎるんですよ、Bluetooth イヤホンって。なんかの溝に、落ちるとか、駅のホームとホームの、で、列車と線、こう、間の隙間に入っちゃうとか、
うん、
外れた瞬間にその、なんていうの、映像がファッて浮かぶんですよね。だから、怖いです、
うん、ああ。そんなヒヤヒヤしながら、Bluetooth 使ってんの？
もう、いつなくすかってヒヤヒヤ、
ね。ストレスだよね、じゃあ。ちょっと買うのやめとこう。
いやいや、ちょっと大げさに言いました。まあまあけど、なくすのはしょうがないかなと。はい。
なるほど。じゃあラストぐらい。
ラストぐらい行きましょうか。黒柳りんごさんの日常報告です。
はい。
スーパーカップずんだ好き。チョコミント待ってたけど、ずんだでもいいよ。おめでとうございます。これはあの、アイスのスーパーカップのズンダ味っていうのがあるらしいですね。
攻めるね。
はい。
スーパーカップ。
スーパーカップね。あんま攻めるイメージ。
うまいよな。だって、そうっすね、あの、なんかピスタチオってあるもんな。
あ、そうですね。あの、ハーゲンダッツとかでもありますよね。
うん、あるからな。
ピスタチオのアイス多いですね。似たような感じでしょうね、豆感があって。
そうね。そうだ。コーヒーだって豆だしな、よう考えたらな。
まあ、そうですね。だ、小豆だってね、飴、あの、豆、ね。
そうだね。
ね。みんなアイスに入れたら美味しい、
ね。スイーツのふりして寄ってくるけど豆だもんな。
いやいや、だから、豆は、そうですね。いや、なんか危険なものみたいに言わないでください、なんか。友達のふりしてやってくるみたいなね。
おこますと一緒だもんな。
いやいやいや、だから僕も危険なものじゃないんですよ。けど僕、この、また、マイナスな発言で申し訳ないんですけれど、もう口が悪いのにも気をつけろと占いで言われてたんですけれど。
まあそうだね。まあ今日はしょうがないよね。
は
い、
まあまあまあまあまあ。なんか当てはまっちゃう。
デトックスしてる状態だから、ね。
いやいやいや、
デトックス。インデの占いの中でデトックスしていかない
と。はいはいはい。僕初めて、ずんだ餅っていうのを仙台旅行で、初めて食べたんです。
お前ちょっと待って。 話が違うぞ、お前。ロイヤルホスト行って。
いや、違う違う
違う。仙台旅行も行ってんの、お前。
いや、そんなに裕福じゃない。
お前、噂が立つのはあれだよ。
そんなに裕福じゃないでしょ。しかもまあ、その仙台旅行っていうのは、あれですけどね、うん、大人になってから友達と行った、友達と行ったんですけれど、うん、けどその時、ちょっと、うん、ずんだ餅は何にも悪くないんですけれど、
うん、
笑っちゃうぐらい僕の想像する以上に美味しくなくて、本当にその場で、その場で僕笑っちゃったというか、そのこ、そのね、観光コースにも問題あったと思うんですよ。なんか話の流れ上、なんかずんだ餅がメインディッシュみたいな位置に、なんかの話の流れで置いちゃったんですね、とにかく。もう。
まあ名物だから、ね。
名物だし、なんかの理由で、もうとにかく、ずんだを、餅を食べるためにみたいな旅行に気づいたらなっちゃってたんですよ。まあ、一泊二日ぐらいだったんですけど、けどその前にやっぱり仙台といえば牛タンとか、
そうだよね。
美味しいもの、
ね、冷麺とかね。
冷麺とか。
あ、違うか。
あ、まあ、とにかく仙台名物っていうのがもうことごとく美味しくて、もう全部ハードルをもう超えてってくれる名物ばかりで出会ったんで、なんかもう脳がおかしくなっちゃって、もうずんだ餅ってどんなんなんだっていう、もうだってゴールみたいなものだったのね、その数人の中では、僕らの中では。うん、なんか、今思うとなんでそこゴールに設定しちゃったんだろうと思うんですけど。
まあスイーツだからね。
スイーツ、うん、多分そうですね。デザート的に思ってた
のが、ね。鳥、うん、になってるんで、ね。
いやー、けど、本当にだから、やっぱりその牛タンとかの振りもあったと思うんですけれど、食べた時の、うん、のなんていうんですね、精進料理みたいな味がして、なんかみんな、ちょっと、面白くなっちゃって。失礼なんですけど、ちょっと笑っちゃったんですよね。美味しくなさすぎて。その時の思い出があるから、僕あんまり多分、その、昔ながらの製法のずんだ餅だったからだと思うんですけれども、本当に豆を、なんか、すりつぶ、なんか忍者とかが当時食ってたんじゃないか、みたいな味がして。ちょっとダメだった思い出があって、ちょっとこのスーパーカップでトラウマを払拭したいなと思いました。これは絶対甘いですよね、なんか。
甘いと思う。
甘みありますよね。
俺もなんかイヤホンと一緒で俺はずんだ餅食ったことないから、お前の話聞いてるだけだったからずんだ餅一生食わない。
あ、そうなんですか。え、すいません、あの、グラタンは食べたことありますよね。
グラタンはあるよ。
いやいや、なんか今日僕の方がなんか裕福な家で育ったみたいな話になりましたね、なんか。
本当だよね。
まあまあまあ。ま
あ。
いい風吹いて。
むちゃくちゃ。
むちゃくちゃ。
本当かな？
うわついちゃって、うわついちゃって、もうエンディング曲今実はね。まあ編集上、流れてないと思いますけど、今流れちゃったんですね、
バッグ。いや、本当飯田君に恥かかさんようにしなきゃいけないよ、僕らもね、頑張ってね。
いや
あ、いや、裏
な、慣れないことするもんじゃないっすね。やっぱ褒められるもんじゃないですね。
いやいや、褒められてよかった。
ああ、褒められてよかったです、
ね。本当に感謝しないと。ちゃんと ね、いいとこ教えてくれて。
そうですね。
ねえ、次に。いや、面白かったな。やっぱり、面白いぐらい、俺ら浮き足だった。
いや、多分、やっぱ嬉しかったですね。
いや、嬉しいよ、そりゃ。だって
さ、それは、そうです、嬉しかったですよね。
結構、俺も結構いいこと言われたのよ。もちろんね、ダメなことも言われてるけど、だからダメなとこも言われたとこも目向けないと、やっぱりね。
え、なんかそれ一個言えることだと、例えばどういうこと言われたんですか？いいことっていう。
え？どう言わない？野暮だ。
嬉しかったけど。野暮だから。いや、僕なんかもう、録音ボタンまで押して、なんか公開までしちゃったじゃん。どんだけ野暮なんですか。はい。まあまあまあ、本当に飯田さん、その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、この番組では、皆様からの日常報告を、X にて、ハッシュタグ、なごこそハッシュタグ日常報告でお待ちしております。はい。はい、そして、小木さんの初小説、読んでほしいも、ぜひ、はい、 ネットで販売中でございますので、よろしくお願いします。はい。はい、
これも公認ですから。
公認ですからね。
公認ですから。
はい、そして、まあ、宣伝するのもおこがましいですけどね。僕はコンビニで並べましたけどね。ゲッターズ、飯田さんの、2025年の占い本も、
はい、ぜひぜひ。
セブンイレブン、他書店、ネットで売りますので、うん、ぜひお買い求めください。
当たりますからね。
当たります。ということで、じゃあこの曲でお別れしましょう。僕の部屋からとさんで、はい、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聴いてください。
ありがとうございます。
ありがとう。
はい、ありがとうございました。Yeah. もういないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓を開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるママと少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ流れる完全は誰かに頼まれ